はい、それじゃあですね、問題解説していきたいと思います。で、この問題ですけど、いわゆるその天体量再建に対する物量代の可否ですね、これは前段問われているということです。で、まあ、本文で言うとですね、その C の D に対する、まあ、天体量再建ということになりますけれども、これが、物量代の対象になるかと。文言としては372条が準用する304条1項の債務者に当たるかどうかですね、そう考えていいと思いますね。で、判例はこの債務者には原則として抵当不動産の賃借人、天単位ですね、まあ、本件でいくと、C になりますけれども、これ含まないというふうにしていますね。ただし例外的な場合があるんですよね。どういう場合なのかっていうと、抵当不動産の賃借人を消費者と同視することを相当とする場合ですね。まあ、簡単に言えば執行妨害的な場合ということでいいと思います。ね、そういう場合には、これは天体量債権に対しても物量代権行使することができますよと。これが判例の考え方です。で、本文はまさにですね、典型的な事例でしょう。直訳のところにありますように、C 社は B を代表取締役とする実態のない会社ということになりますからね。天体量は B の生活費に当てられたということで、まあ、同一して構わないですね。だから、B と C を同一すればですね、まあ、それは要するに賃料債権と同じというふうに考えることができるんでね。だから物量代の対象になりますよというわけです。まあ、ただね、この判例の射程についてはちょっとね、議論はありまして、本物の執行妨害的な事例だったらいいんですけれども、ただ例えばですね、その誰かに優先弁済を得させるというね、そういうのを目的で天体借関係が作成されたと。こういう場合までね、この判例の射程が及ぶのかといったところはちょっと議論がありますね。はい。ただまあ、本物ではそこ問われてないんで、そこまで書く必要はないと思います。さて、で、後段部分ですけども、後段部分ですね、天体量債権が仮に物量代の対象になりますというふうにした場合にですね、その場合に、今度、天体量債権が委に譲渡されて、でそれで、内容証明による、内容証明郵便による債権譲渡の通知がされているということですから、もう、対抗権ね、備わっているという場合ですよね。で、この場合に、さらにですね、物量代権、行使することができますかということですね。で、判例は、この物量代を認めていきますよね。肯定するのが判例ですよね。いわゆる、まあ、第三債務者保護説ということになりますね。この平成10年のね、超有名な判例がありますけれども、まあ皆さんもね、これに則って書いていただければいいかなと思いますね。まあなぜね、その第三債務者保護説を取るのかというね、そこから解き起こしてほしいんですけどね。はい。いいですかね。まあ典型的な論点かなと思います。じゃあ、回答をね、見ていきましょう。で、まずですね、一応前提としてですね、B の C 社に対する賃料債権物量代理することはできますよということは一言書いておきました。で、じゃあ、天体量債権に対して物量代理することができますかということで、で、抵当目的の賃借人、まあ、天体人ですね、これが債務者に含まれるのかと。これはまあ含まれませんと。これは原則ですね。はい。ただし、例外的な場合ですね、消費者と賃借人が実績に同一視できる場合ですね、この場合には物量代理対象になりますよということで、本文はそれに当たるということですね。はい。でそれから後段部分ですけれども、その債権が譲渡されてですね、でそれで、第三者代行権が備えられていると。じゃあそういう場合はですね、そういう場合であってもね、物量代理行使することができますかということですね。文言としては、債権譲渡が払い渡しまたは引き渡しに含まれるのかっていうね、ここで考えていけばいいと思いますね。はい。で、判例はこれ含まないというふうにしています。少なくとも抵当権に基づく物量代理の場合にはこれに当たらないというのが判例ですよね。まあ、典型論点ですけどね。ちなみに、いわゆるね、動産先取り特権の場合ね、この場合、判例は、もう物量代権行使することはできませんというふうにしてるんですよね。ただ、これがね、払い落としまたは引き落としに当たらないっていう解釈なのかどうかはちょっとわからないですね。当たるって解釈なのか、当たらないって解釈なのか、その部分、その文言解釈の部分はね、ちょっとはっきりしないんですよね。抵当権に基づく物量代理の行使の場合には、判例ははっきりね、払い落としまたは引き落としに当たらないというふうに言うんですよね。しかしですね、じゃあ、その、動産先取り特権の場合に、その場合にね、結論は抵当権の場合と逆になって、抵当権は負けるわけです。物量代理の行使はできないということになるわけなんですけれども、だけどその場合じゃあね、その払い出しの引き渡しに含まれるのか、あるいは含まれないのか、含まれない場合でもね、一応、抵当権が優先、債権譲渡ですね、債権譲渡が優先するって結論は一応取れるかなと思いますので、そのあたりのね、その文言解釈は実は判例上明らかじゃないんですよね。はい。抵当権の場合には基本的にはね、これはもう払い渡しの引き渡しには当たらないというふうに書いていただいていいと思うんですけども、動産先取り特権の場合には、ちょっとそこのね、解釈はよくわからないところです、これはね。はい。いいですかね。まあ、ちょっとそこは、インプットの問題をちょっと確認しておいていただけるといいかなと思います。はい。それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。